黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。アーメン。
アーメン。
皆さんご起立ください。賛美172番です。主を愛する家族がいます。愛する霊の家族がいます。愛によって取りなし続ける力を、愛によって育む力を今私たちに注いでください。52番です。購読文52番、第一ヨハネ4章。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、
愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。
愛することのない者は神を知りません。
神は愛だからです。
神は一人を世にお使わしになりました。
その方によって私たちが生きるようになるためです。
ここに神の愛が私たちのうちに示されました。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。
愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、
私たちも互いに愛し合うべきです。
未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、
神は私たちのうちに留まってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。アーメン。
使徒信条です。神は私たちに御霊を与えてくださいました。
アーメン。
それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかる、この真理に感謝し信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊であることを感謝し、主を褒めたたえます。
主を信じて、主へ信じて。
ご着席ください。礼拝のために天聖一堂を代表して小林伝道師が祈ります。
私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りの御名をあがめ賛美いたします。イエス様、私たちのために身体を裂き、血潮を流され、私たちの罪の借金を完済してくださいました。十字架の御業を心から感謝いたします。昇天され、あなたは復活されて昇天され、今天の御座の耳に着座されておられます。王として、預言者として、祭司として、私たちの前を歩いてくださり、私たちにその特権を与えてくださいますことを感謝いたします。今日もあなたの特権に預かり、私たちは歩いてまいります。また父なる神様の子供として歩いてまいります。主よ、どうぞ私たちが見えなかった目を開かせてくださり、聞こえなかった耳を開かせてくださり、心を開いてあなたを見ることができますように助け導いてください。あなたを見ることができたものは幸せです。あなたをますます知ることができたものは幸せです。どうか祝福されたものとして、今日も私たちが豊かにあなたの御言葉の養いに預かることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。私たちは願います。この耳を開いてください。あなたの御言葉を一つも落とさずに、また私たちの思い、心、感情にあなたの御言葉が入っていきますように、イエス様、あなたを私たちの心の王座にお受けいたします。お入れいたします。どうぞ主よ、私たちの心の王座をあなたが占めてください。私たちが世からつけてきた不義、また咎をイエス・キリストの御名によって打ち捨てます。どうぞ主よ、私たちを清いものとして、あなたにあってあなたを見ることができますように助けてください。御言葉を語られる働き人の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。神の国の奥義、大胆に語りし告げ知らせることができますように、聖なる神様、大いなる油を注いでください。そしてその御口を持って、あなたが御言葉の剣、私たちにその御口を通し、その剣であるその奥義を知らせてください。あるものにはハードであり、あるものにはソフトである、この御言葉です。どうか一人一人にカスタムメイドの御言葉を聖霊様がお語りください、お悟りください、悟りを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。最初から最後まで主の導きに心から期待いたします。どうかあなたの無知、あなたの杖、私たちはしっかりとあなたのその豊かな恵みをいただきとうございます。懲らしめも私たちの益です。なぜなら私たちを死生児ではなく神の子供としてくださるからです。どうかこの御言葉が叱責であろうとも、また助言であろうとも、慰めであろうとも、主が生きて働いておられる主を今日も私たちが感じることができますように、ますます深く知ることができ、またアブラハムのように縦横に反落していく私たちでありますように。御言葉の命に預かり、私たちが今日もあなたにやって生かされていく、そしてこの1週間があなたの御言葉の養いをもって、私たちが養われ、また私たち自身が養う人たちを与えてください。今日あなたの導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
5番です。主の戒めを喜ぶ者、その子孫は力あるものとなり、繁栄と富とはその家にある。この祝福に感謝し賛美いたします。
遥かで翔う姿、地
日のメッセージは、パウロとテモテから学ぶ誠の親子関係の絆と題しまして、新約聖書第二テモテ一章一から八節です。まずはじめに二節から四節を宣言させていただきます。愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。アーメン。今日主にあるキリストにある親子関係のあり方を学びます。パウロのように、子を思って、相手を思って祈り続ける、そして愛、憐れみ、許し、その恵みを持って子を諭し祝福で閉じる、誠の父母となって子育てをしていくキリストにある親たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえ賛美いたします。今日は父の日です、ね。本当に日ごと、ローって言われるお父さんに感謝する日であり、そして本当に私たちの父なる神に感謝を、する日であります。今日もこのイエス様の御言葉を通して、我ら共の豊かな癒しを受けていきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。我らの父なる神、御子イエスキリスト、聖霊なる三位一体なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。今我ら御前に進み出ております。恵まれたいと主を願い、そしてあなたが定められた主第7日目あなたを礼拝する日に主を御前に登り、またインターネットを回線を開いて御前に集いました。この一人一人を主を今日も豊かに御言葉を通して恵みと命を、またあなたの愛、憐れみ、許しを豊かに降り注いで、我ら共同を清め、性別し、聖徒とならせてください。今、取り次ぐしもべの唇を清め、整えてください。また、一人一人の耳を清め、我ら共同もあなたの命の御事に豊かに親しくまれる、この時でありますように。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。本日は父の日ですね。皆さん、お父さんが、必ずおり、またお母さんもおります。それと同時にですね、キリスト者には必ず霊的な父母も、ね、いるですね。霊的な父母というのは、ね、まあ、どういうことか、肉の父母は皆さんを、ね、生み出しました。皆さんは母の胎から出てきて、そして、ね、生き物として、ね、生きて、今こうして活動している、これはお父さんお母さんがいるからですけども、もし皆さんがイエス様を信じてイエス様に救われたのであるならば、必ず皆さんにイエス様を伝えた人、御言葉を宣言した人がいるわけです。そしてなおかつその人は今もしかしたらいないかもしれないけれども、今目の前において本当にこの御言葉を通して皆さんを霊的に育て、養い、訓戒し、また育み育てている、男性であるならばそれが霊的な父、女性であるならばそれが霊的な母になるわけですね。というのはパウロが、ね、この、一章二節のところで、ね、愛する子テモテへと書いてますね。パウロを生涯独身を通したわけですから、本当は子供がいないはずですけども、しかし、ね、愛する子テモテへ、ね、言っております。 第1テモテの一章2節の方では、真実の我が子テモテとまで言ってます。真実の我が子ですから、この真実の我が子、要するに霊的に生み出し霊的な養いを受けている親子関係こそが本当に真実の親子関係になるわけですね。このパウロは、常日頃テモテやまた、いろんな人に福音を述べ伝えたり、また霊的な養いを与えたりしておりました。パウロは、生涯独身で、肉的には子供は一人もいなかったけれども、霊的な子供たち、本当に子孫孫たくさんいるですね。パウロは本当に多くを伝道し、多くの人々を救い、そして、多くの人々を養い続けていたからですから、本当にパウロはもう偉大な霊的な父、なわけですね。この御言葉における真の親子関係、これは肉の親子関係よりも、はるかに真実の親子関係です。第一テモテ一章二節で、真実の我が子テモテと言ってるからには、本当に肉の子以上に真実の、御言葉を通して御言葉の養いを受けて、また永遠の命へと導いて永遠の命を生み出した真実の父あるいは母の方が、肉の親子関係よりも血が濃いわけです。より、絆が、大きいわけです。でそのパウロが、真実の我が子、テモテ、3節の方を見ますと、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝していますと、言っております。そうです、パウロは夜昼、祈りの中で、テモテのことを覚え、また多くの、パウロが生み出した霊的な子供たちを覚え祈っているわけです。これ夜と昼の祈りの中で、これが正確な、直訳ですけども、パウロはですから夜と昼に祈りを、祈り会を持っていたんですね、パウロ自身の。でそれでパウロ自身が、夜ごと昼ごと祈るたびに頭に、チラチラチラチラ浮かんでくるのが、この霊における我が子テモテの、顔だったわけです。霊の父また霊の母は霊的な子のために祈るものです。でこの天聖教会でも朝ごと昼ごと夜ごとに、祈りを捧げて、皆さんのために、皆さんの子育てや皆さんのビジネス仕事、また皆さんの体が守られるように、朝昼夜ごとに、ここにおいて、祈りを捧げておられる皆さんの霊的な父母がおります。で、本当に、霊の親というものは常に霊的に面倒を見ている子供のために祈っているものです。パウロは、その祈りの習慣の中にて、テモテのことを思い起こしました。4節見ますと、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っております。アーメン。涙を覚えている、これは、現在形の、受動態なんですね。ですからあなたの涙を覚えさせられているので、もう今まさに本当にあなたの涙が覚えさせられている、何から思いさせられているか、これ聖霊からですね。ですから聖霊に促されてパウロのビジョンの中に、テモテのその涙顔を覚えさせられている、というわけでパウロはですね、本当にこのテモテにぜひとも会いたいと願うんです。けれどもパウロこの時この時点では今牢屋につながっております。しかももうすぐ処刑されるということが本当に聖霊によってわかるんですね。もう命の一句幕がない。そして昼となく夜となく祈りの中で思い起こされるのはテモテの顔、そしてそのテモテの表情は泣いている、会いたい、けれども今会えないし、本当にもう生きているうちに会えるのかどうかもすらわからない、そういう状況でこのテモテの手紙を、パウロは書くに至るわけです。
シトバウル異邦人に福音を述べ伝えて神からの救いを運んだ働き人です。異邦人、誰のことでしょうか。ユダヤ人ではない私たち一人一人、 この私たち一人一人が今何で救われてここにいるかと言ったら、使徒パウルが自分の足であの国この国に行って人に福音を述べ伝えて、その福音が次の人にまだ伝わり、まだ伝わり、そして島国この日本において私にも伝わり、そして今異邦人の救われた人と人の一人として今皆さんがここにいるんですね。使徒パウルの本当に主を愛し人が救われてほしいという願い、それはもう彼を時あらばとね、足を稼ぐ人、時あらばとね、もっと遠くに遠くにということで、本当に彼は福音を述べ伝えてくださいました。このような使徒パウルの働きというのはもう悪魔サタンが妬むんですね。なぜ使徒パウルがね、遠くに行って福音を述べ伝えないということであるならばね、救われない人はほったらかしにしていても自分のものだったんですよ。滅びに行くものね、みんなが。なのに使徒パウルがもう時あらばと行くわけなんですね。行って自分だけが福音を伝えて、そしてではさよならって帰るんじゃなくて、そこで必ず弟子を起こして、その弟子が後継ぎとしてまだその福音を述べ伝えることができるように、この働きを見事にしたのが使徒パウルなんですよ。だからあの使徒パウルが生きていた時代、多くのキリスト者がね、本当に苦難を受けた暗黒の時代なんですけれど、使徒パウルとあの中二弟子たちの福音の伝え方がどれだけね、素晴らしかったかって言ったら、世の中の王様たちが脅威を覚えるくらいね、福音の伝え方、そしてその信じた人の変わりざま、これが素晴らしいものだったんですね。王に仕える時、王の命令に仕える時は王が強いから怖いから、剣がね、恐ろしいから王の命令にね、ついてきました。でも心から尊敬してね、感謝してついていったということはないですね。皆さんそうでしょ。日本の法律、民法、刑法ね、あるでしょ。でもそれ心から愛して信じてついていってるの、違うでしょ。うっとしいと思うでしょね。だから人が立てた命令、それによってね、それを聞いてあげなければならないということにはね、人の自由意志に反するものもありますので、心よくそれをね、守り行うということは人はしないんですよ。それと法律側も、法律をね、立てていったもののね、立てた法律に対して人が従順するのが当たり前であってね、従順した人に対してご褒美をあげるっていうことはないんですね。で、従順しなかった人に対して法を引っ掛けてね、彼らを拘束する、罰する、そういう機能を持っている。だから世の中の王たち、この権威あるたち、者たちがなぜこのね、キリスト教の福音をね、恐れていったかつったらね、彼らが自分たちの権威、力、威力、それを持って治めようとしていた時に、人はしぶしぶ、いやいやね、叩かれるのは嫌で、拘束されるのは嫌で聞いていた。でもキリストを、なんだか知らないけどね、王の王、主の王、主ってね、キリストってなっちゃうと、なんだか知らないけどどこの国の王様かも知らないね、神の御国見えはしない、そういう見えない国にいる誰かが慕ってたものをね、信じて、命知らずのやつが出てくり来て、次まだね、心から愛するものが出てきて、イエス様は心から愛するものが出てきてね、だから自分たちの 王として今まで受けたことがない、ね、その人の変わり様の趣、それを見て、このキリスト教を信じる者たちが、神の法則と、神の法則ですよ、教えと世の法則、世の法律だよね。これがぶつかり合ったとき、その時に必ずこのキリスト者は世ではなく神の法則に立つということで、今の政権、今の権威、ね、今の王に対して最も命知らずで立てつくものとしてキリスト者をみなしてしまった。それがキリスト教の迫害、迫害のこの元なんですよ。シトバウルがどれだけね、偉大な方か。皆さんのこの新約聖書、のね、本当に多くの部分をね、ところをシトパウルが全部ね、書いたんですよ。パウル書簡つってね、どこで書いたかつったらね、大体ね、牢の中にぶち込まれている時に書く。ということなんですね。いいですか、皆さん。牢の中にぶち込まれると、世の中のね、牢の中にぶち込まれると、こういうことするの。洋服がないので、洋服を送ってくれと。本が見たいので、本をちょっと差し入れてくれと。ね。何々が必要だから、お金ちょっと入れてくれと。ね。お願い、外にいる人に対して、中にいる者が、弁護士を立ててくれ、何々をしてくれ、ということで、要望することが多いです。ね。なのに、シトバウルは、福音を述べ伝えたところで、必ずこの権力、ね、空上諏訪者に打ち叩かれる羽目になって、ぶち込まれるんですよね。ぶち込まれているこのシトバウルは何をしているかって言ったらね、外に行って、今自分が拘束されているから、養いができない。教えることができない。悟すことができない。研ぐことができない人たちを心配して、そのね、霊の父として子育てを牢の中に置いて手紙を書いてね、子育てを知っていた。これがパウル書簡ですよ。逆現象が起きてるでしょ。外にいる人が中にいる人を心配する、これが普通です。なのにシトバウルは中にいる、ぶち込まれている、拘束されているシトバウルの方が外に自由にしている人たちを心配していた。それも正確にですね、お前の不倫子は何なんだね、心配していた。あなたの右往左往をしているね、落ち着かない信仰のね、後はこういうことになるからやめなさい。様々な面においてね、シトバウルは外にいる人たちを心配していました。どこまで心配していたかって言ったらね、結婚の掟ね、これを反している人たちね、不貧困な人たち、そういった人たちをね、養う、ほど細かいんですよ。パウル書簡見てください。これから皆さんはね、パウル書簡を見るとき、シトバウルがどれだけ霊的父、完璧な方であったかということを、シトバウルの書き下ろしたこの手紙の内容、それを見て、ね、こんなに素晴らしい霊の父だったということがわかるわけなんですね。今日も皆さんは、このね、パウル書簡、ね、それを通して、今養いを受けているんです。パウルが霊の父となって、今日今皆さんを養っている。これがね、今なんですよ。シトバウルが今本当にもうあともう少しで私はこの地上から去るということが分かりました。その時ね、今までぶち込まれても、打ち叩かれても、何しても、一度も弱音を吐くことがなかったシトバウルが、心を傷ついているところがわかるんですね。今日の書簡を見ると、心が傷ついているんですよ。 なんで傷ついているか、皆さんよく聞いてください。あまりにもぶち込まれているから傷ついた、いいえ、ね、シトバオルが今日書簡を見るとすごく傷ついていて、そしてテモテに早く来てくれと言っている、ね、その手紙の内容が出てくるんですけれど、なぜ彼が傷ついたかって言ったら、あれだけ叩かれてぶち込まれて何をされても彼はもう凛々しく、ね、福音を書き下ろし、そして牢の中に置いても昼と夜、ね、主の前で祈り、そして祈った時に奇跡が起きて、ね、もう大変なことが起きてたんですよ。その都度彼はもう牢の中に置いてもう勇気100倍、そして働き100倍だったんですよ。でもここを見てると心が傷ついているということなんですね。なんで傷ついたか、ローマのネロ皇帝ね、あの時悪名高いあのローマのネロだよね。ね、今はネロという名前はつけない、猫につけるね、黒い猫、ネーロ、ネーロ、ネーロ、ネーロって言ってるでしょ。あのね、このネーロがものすごくキリスト教を迫害したんですよ。そして今で言うこのあの野球場みたいなところね、そういうところにクリスチャンを出してそこで引き裂いて殺すね、ライオンの餌にして殺す、戦わせて殺す。で、クリシャンは戦わないでそのまま死ぬんです。武器を与えるんだけど、相手は助かりたいから戦います。そういうことをしていて、あまりにもこのクリシャンに対しての迫害がひどかった。厳しかった。その時、ローマに行って、シトバウルと一緒にね、福音を述べ伝えていたね、人たちが、一人一人離れていくんですよ。そしてしまいにはね、アジアから来た人たちはどうなったかって言ったらね、完璧にシトバオルとイエス様を裏切って、もうダメだよって、もう主は生きてないね、病人は癒してね、死人は蘇らされたんだけど、あなたと私たちを助けてくれない、ではさようならっつって、単体でね、みんな主とシトバウルを裏切って離れていたんですよ。今私が言いたいことは一つなんですよ。私たち信仰者が一番傷つく時がいつかっつったら、信仰によってね、共に歩まれていた人たちがある時自分の都合が悪くなったら、もう私は以前のものに戻るよ、もう私は信じないよつって離れていって、そして自分が一人ぼっちになった時にイエス様は傷つきます。イエス様のために働く働き人も傷つくんですよ。シトバウルがあれだけ打ち叩かれて牢にぶち込まれても一度もしないことがなかった。その中において賛美し祈り、そして大いなる仕事をしね、パウル書簡を書き下ろしてね、あらゆる自分が伝道したね、建てた教会に書簡を送り、そして外にいる人たちを心配しながら養っていったことはあっても、ああ私どうしようって一度もなかったんですよ。信仰者による裏切り、これを体験したときに人は傷ついてしまうということなんですね。シトバウルが傷ついて、そしてあのまだキリストにあって本当にね、凛々しく働いているこのテモテね、テモテに会いたかった。主を裏切らない者に会いたかった、自分を裏切らない者に会いたかった。これがテモテに手紙を書いて会いに来てくれと言った理由なんですね。もう一つの理由があります。シトバウル、あと少しで自分はもう地上を離れなければならない、 ということが分かりました。それで分かったことによって彼は自分が主からいただいた養いがあるわけなんですね。これで自分は養いがあって、その養いを今まで全部ね流していたんだけど、まだ流していない養いがある。その養いをね、手も手にバトンタッチした方です。バトンタッチした、今福音を述べ伝えている、イエス様に会って皆さんがイエス様を伝えているでしょ、ね、それはパオロからまだ中二弟子から皆さんがいただいた、ね、そのことをバトンタッチされたことを皆さんが今実行していて、そして今福音が述べ伝えられているというのが現実なんですね。主は二つの命令を世を離れる前に私たちに、ね、命令しました、ね、私があなた方に、ね、教えたことを、ね、しっかり守り、あなたたちもそれを人に教え守り行うようにしなさい、そして彼らを弟子にしなさいって言ったんですよ。これが一つ目。使徒パウロは行った先々において弟子を起こしましたよね。そしてもう一つはね、イエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てに至るまで私の証人となりなさい。私が世の終わりまであなたと共にいますって言ったんです。使徒パウロがあっちこっち行きました。そしたらね、行く先々に主が一緒に行くんですね。それで何が起きたかって言ったらね、使徒パウロが御言葉を伝えた時、人が聞かないんです。何それっつって。その時に御言葉をね、宣言した、伝えた、使徒パウロが伝えた後に、スッと見たらそこにね、足苗がいる。ね、手を動けない人がいる。盲人がいる。ということで、盲人の目を上げて、ね、手足を癒すわけなんですね。そしたら、さっきまで何それって言ってた人たちが、使徒パウロを通して起きた奇跡、印、不思議を見て、ね、イエス・キリストを信じる。この連鎖が起きてきた。どういうこと？地の果てに至るまで、ね、私はあなたと共にいる。と言った、ね、主の言葉がここで実現したわけなんですね。使徒パウロ、私たちの霊的父です。今日も皆さんはこのパウロを通して今養いを受けている。ね、養いを受けた使徒パウロの弟子たちが立派にこのね、全世界においてユダヤ人以外の人に福音を述べ伝えてきた、ね、この面々が歯車のね、歯車がずっと回って、今ユミコさんに来て、ね、ユミコさんからまた他の人に行く。これがね、使徒パウロが実践してきた霊的子育ての実践版なんです。人を伝道するということは皆さんよく、伝道するということはよく言ってますよね。伝道するときにね、皆さんが心してね、覚えていなければならないことは子育てをするということなんですよ。子育て。だから伝道して子育てをするとき、その時にですね、右も左もわからない生まれたての赤ちゃんなんですよ。生まれたての赤ちゃん、その生まれたての赤ちゃんはね、要求しかしません。子供は要求しかしないよね。ね、早く取り替えろ、早く食いたい、飲みたい、早く私を揺すってちょうだい、おんぶして抱っこして、はい、私の前でね、猿回しなって、みんな寄ってるよ、親が。ねえ、なんとかちゃん、あるま、キャッ、あ、猿回しやってんじゃん、子供に命令されて。でしょ、子供は要求しかしないの。だから伝道した時に、伝道したということではなくて、子育ても兼用なんですよ、ね、だからその子育てをするというつもりで、生まれたての子供に対して、あ、しばらく要求しかしない、 ということだから何をする？おんぶして、抱っこして、よしよしして、ね、よしよしして、ね、寝かしてあげて、ね、飲ましてあげて、食べさせてあげて、それでやがて大きくなると何が起きるかって言ったらね、自分がいつも自分ばっかりもらって食べていた子供がちょっと大きくなると、ね、人格が大きくなるとどうなるかって言ったら、お菓子を持ってきて、ママってあげるんですよ。いい？皆さんの子育てを通して相手からの感謝の意というのが来た時に、あ、少し育ったんだと思えば間違いありません。ね、ママっつってね、お菓子一個くれた子が今度はね、パン一個買ってくる。ね、次はお母さん大好きだよね、いちご。ね、次はお母さんに似合いそうだったから、ね、洋服。次はお母さん骨休みに温泉行ってきてください。育った分だけ、ね、その感謝の意というものをこう表すようになるということなんですね。シトバウル、育ってもういいのかなと思ったら、ではさよなら、もう見切りつけたので傷ついたんですよ。皆さんいいですか？皆さんの子育てのこともそうだし、子育てされている皆さんも霊の父母に対して心を傷つけるようなことはしないでください。ね、本当に助けてって言った時にはいくら助けてって言っても傷つかないということなんだけど、ね、信仰の道から離れるような行動をした時にその人の傷つきはね、計り知れないものなの。シトバウルがそうだった、ね、いいですか？自分のこの生活の中において、生活の中において、ね、もうイエス様を信じることがね、ちょっと家族の反対があったりいろいろとありまして、ちょっと厳しくなる時がありますよ。その厳しくなるということで、ね、自分を本当に涙を持って支えてくれた、ね、涙を持って反対はしないで、行くな、やめろっていうことは言っても、お願いだからもう行かないでくれは言わない。でもね、霊において父母は泣いてるんです。泣いてるんですよ。シトバウルがどれだけ偉大な父であったか。彼は牢の中にぶち込まれていた時も、外にいる自分が伝道して、イエス様をね、伝えて、育み育てた人たちの、あらゆることを、心配して、そして、ね、彼らのために直接行かない、行けないじゃないですか、今、ぶち込まれているから。ね、だから何をしたかって言ったら、行けない代わりに、手紙を書いて、そして手紙で自分がやりたい子育てをしてくれた。これがシトバウルです。どうぞ。
この霊の父というものは祈るものですね。皆さんも親であるならば本当に子供のために、ね、うめくものです。子供の必要を、ね、しっかりと見て、ね、この子供が今一体何を求めているのか、本当に、ね、お母さんすごいなって思うのが、赤ちゃんが、ね、おむつ替えろっていう要求も、ね、猿回しになれっていう要求も全部ね、おぎゃーっていうその一声だけでね、もうその全部の要求、母は全部ですね、あ、この子今おむつが濡れてるってね、あ、この子今お腹が空いてる、あ、この子今頭が痛い、もう全部、ね、そのおぎゃーだけでね、読み取ってしまうわけですからね。本当に親というものは、本当にこの子供のために、ね、うめいて、子供の今何が必要なのだろうか、今一体何について泣いてるんだろうかって、ね、そのことを本当に測るものです。このパウロは、ね、祈りにおいて、ね、ずっとこのテモテのについて、ね、祈っておりました。だから、ね、このテモテの状況は分かったんです。 ティモテは今泣いている、ね、一体何について泣いてるんだろうか、ね、そして、パウロはその何について泣いてるのかも、またどのような助言をすれば立ち直るかも、全部祈りによって御霊の導きによって悟ることができたんです。皆さんも親であるならば、ね、こういう能力身につけたいですね。自分の子供が一体何を今必要としているんだろうか、ね、一体何が解決策になるんだろうか、この子が今なんでこんな反抗してしまって、そして一体どういうふうに対処すれば、ね、この子、本当に健全に立ち直るんだろうか、その最善の策、ね、本当に知りたいですね。祈りです。パウロは書いてありますね、3節に、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしてはって、ね、そうです。夜の祈りの時においても、昼の祈りの時においても、思い起こしては、ね、彼のことを、ね、祈っていたんです。だから、あ、今、手元は泣いている、ね、ということは分かり、そして、ね、この手元に対して的確なその助言の手紙を、ね、この第二手元の手紙という形で書き残すことができたわけです。皆さんも、ね、親であるならば、あるいは霊の親であるならば、本当にその今養い育てている子供のために埋めきつつ祈り、ね、昼となく夜となく祈りに覚えているならば、その子供の状況、そして問題のその根本的な原因、そしてその解決策も全部この御霊様が教えてくださるんです。パウロは、ね、そのように、ね、教えてもらいました。で、手元はじゃあ一体この当時何について泣いていたのか、なんで手元は涙を流す、状況だったのか、彼はですね、ちょうどこのパウロが手紙を書いた当時はエペソ教会の担任牧師として、ね、就任しているところでした。パウロから、ね、暗示を受けて、そしてあなたはこれから、ね、このエペソの教会において、ね、霊的な父親となってこの、ね、エペソの教会を導きなさい、ね、ということで、テモテはちょうどその時エペソの教会にいて、その任務を、ね、本当に遂行して頑張っている真っ最中でした。このエペソの教会、いろいろな問題がありました、ね、まあ、一番大きな問題は、ね、異端が入り込んで、そして人々をキリストから引き離そう、ね、何か不思議な技とか、あるいは哲学的な知恵とか、そちらの方に引き込もうとするその勢力に対して本当に、テモテも、ね、手を焼いておりましたし、またやはり教会の中の分裂、本当に人と人とが、ね、争って、あいつは違う、ね、まあ、そういった、ことによる問題もあり、そしてテモテ若かったんです、テモテ霊的な父となったものの、ね、年齢的に、ね、上の人たちが、ね、このテモテのことをなんだあの若造みたいな、そういう見下すところもあったかもしれません。泣きたい状況、本当にいろいろ考えられます。本当に今この時代の皆さんも、ね、泣きたい現状がいろいろあると思います。コロナがはびこって、そして本当にこれからどうしようか、これからの仕事ビジネス、ね、一体どうなっていくんだろうか、また子供を抱えている親であるならば、この子本当に今これからの時代困難が予想される、どういうふうにこの子のために養っていくべきだろうか、何を用意してあげられるだろうか、この子供本当に今こういうご時世こんなふうになってしまっている、一体どうしようか、ね、本当に泣きたいようなもろもろがあるかもしれません。
世の親は精一杯できることが、ね、心配してあげるということだけしかできない。いいですか。世の親が精一杯できることは、ね、その子供の今の現状を心配してあげる、これしかできないんですよ。でも霊の親は違います、ね、お祈りを通して子供を心配してお祈りをすると、子供が今なんで泣いているかというね、その泣いているその理由を主が教えてくださるんですね。テモテが泣いている、霊的子供テモテが泣いている、ね、その泣いていることについて理由を教えてくださって、そして今泣いているその案件について、テモテ、あなたは私があなたに暗示した時の言葉を思い出しなさい。 今テモテが泣いている時のこの解決のためにしなければならないことを、テモテは泣いているのに、対策がなくて泣いているのに、子供は対策がなくて泣いているのに、祈っているお父さんお母さんはね、そのことについて子供が泣いていることを教えなくても祈れば教えてくださる。今子供泣いてるよ、悩んでるよ、ね、泣いている子供は解決策がない、ね、ということなんだけど、ね、この祈っている霊の母父には神様が今子供泣いてるよ、泣いてる子供こういった案件によって泣いてるよ、そのことについてはこれが答えだよということをはっきりとここで教えているんですね。泣いている、そして泣いていることについてね、あの私があなたを安守した時に言った言葉が今のあなたの泣いていることの解決策だよと手紙に書いてるんです。私言いましたよね、世の親は精一杯できることが心配してね、あげることで心配というね、この縁に二人で落ちて、心配する人が一人から二人になっただけ。世の中の親ね、心配する子供一人から心配するね親もう一人プラス中になっただけなんですよ。イエス様に祈ると霊の母父には子供がたとえ自分の悩みを言わなくても悩みを教えてください。そしてその悩み、悩んでいる子供は解決策がわからなくても祈っている霊の父母にはその解決策を教えてくださる。これが私たちの主イエスキリストがキリストにあって子育てをする人に与えてくださる印なんですよ。皆さんこれを信じますか？アメン。
本当に祈る親、これにかなうものはないんですね。私がこの教会に就任してきた当初ですね、解説が水野さんとお話ししてて、ね、もう水野さんとは30年ぐらいの、ね、付き合いあったんでしょうかね。で来た当初ですね、水野さんがちょっと頭痛いんだよってなんかすごいプンプンしてる様子で、で解説先生がなんかお話しして、でなんか言葉ではね、頭が痛い、あ、水野さん頭痛いのか、じゃあちょっと脳震とか上げようかな、まあ、それが私の解決策だったんですけど、林先生はですね、どうしたの、今何、住居人と今仲が悪いのって聞いて、そうなんだよって、なんで頭が痛いところから、なんか問題の本質は住居人との問題だって分かったのかですね、これが祈りの違いなんですよ。皆さん分かりますか？祈っているとね、本当に水野さんとはもう30年ぐらいの付き合い、その当時私はまあ 1年も経ってなかった当時、ね、なんか宇宙語が取り交わされて、なんでしかもね、理解できて、しかも問題の解決を的確に海先生はね、言うことができるんだろうか、ね、祈っているからなんです、ね、祈っていると問題の解決が分かるんです。言葉的には頭が痛いなんですけど、しかし、ね、子供の問題、友達と仲が悪いとかですね、なんかそういう問題をですね、祈る親は見極めることができるんです。皆さんも子供のために祈るべきです。ね、肉の子供のために、あるいは霊において子育てしている、ね、相手のために、あるいは、ね、夫のため、妻のために、ね、一体なんで今こんなに、ね、機嫌が悪いんだろうか。ね、本当に、まあ、当初私も、ね、理系人間で、ね、もう頭が痛いと言ったら、ね、それ以上でも以下でもない、ね、もう脳震を上げる、しか、ね、なかったんですけども、ね、本当になんか言葉の裏、ね、もう特に、ね、女性はそうですね、機嫌が悪いと何もかも最低という言葉しか、ね、まあ、来ないんですけども、ね、どうしたの、何か問題あったのって、ね、聞く術を、まあ、ちょっと男兄弟で育った私はそうした術が全くなかったんですけども、まあ、だんだん、まあ、分かるようになってきました。まあ、そういったテクニックのみならずですね、祈るんです、ね、生徒のために日夜祈りに覚えているならば、その一人一人の問題状況、あ、この子は今、ね、本当に涙流したい状況なんだな、顔では笑ってるけど本当に辛いんだな、ね、そして さらに祈っていけば、語るべき言葉、語ってはならない言葉、それが分かるようになり、そしてさらに祈っていけば、解決策、このことをしなさい、そのことが本当に聖霊が教えてくださるんです。パウロはその名人でした。パウロは、本当にこのテモテのことを祈りに覚えたら涙を流していた。本当に当時、相手に会いに行きたいって思っても、もう、当時、車もないですし飛行機もないですね。本当に海を渡っていくとなればもう危険極まる、船に乗るしかありません。冬は地中海出航できません。すごい荒れに荒れて、出せないですね。電話もありません、手紙を誰かが、書いて実際に歩いていくなりなんなりして届けるしかありません、ですから昔の人は本当に相手のことが心に引っかかるならばもう、相手のことを、思い巡らして祈るしかないんですね。昔のクリスチャンはですからひたすら祈るしかなかったんです。
シトバウルがね、昼も夜も祈った。祈った時にね、私が見たのはあなたの泣いてる顔だよ、泣いてるシトバウルを心痛いですよ。やっぱ霊的親なんで、心痛いから主よって、ああこの子が泣いています、あなたが助けてくださいと、そうやってお祈りをしているうちにね、シトバウルに主がすっと教えるんですね。今彼にある問題はあなたが安守した時に言った言葉、それをね、もうそのまんま信じて実践することでこれが解決するよということを主が教えたわけなんですね。御霊を通してこういうことなんですよ。祈る親にはね、その子供のね、解決できないその悩みをね、的確に解決できる方法までが与えられて、その子供に対してね、立派な親としての役目を果たすことができるようにね、霊的子供をね、育てるためにできるように主がしてくださるということなんですね。それが今日のこのテモテの手紙の証明です。
じゃあ、7節ですね。じゃあ皆さんと一緒に宣言したいと思います。7節3、はい。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。アーメン。
あのね、テモテがなんで泣いているかって言ったらね、もう怖くてしょうがない。もう強い人たちが教会の中にいて、異端もものすごくパンチが強い。だからもう私の手には負えないって言ってもう泣いているということだったんですね。だから臆病の、神があなたに与えたのは臆病の、ああ怖い、どうしよう、これじゃないよ。ね、力と愛と慎みの霊をあなたに与えた。だからあなたが今恐れおののいていて怖くてふーんって言っているのは神が与えたものではないって言ってるんですよ。ね、シトバウルがテモテに暗示をするときにね、主が与えてくださったのは力と愛と慎みの霊を与えてくださったんです。だからテモテが今持っているね、持ち合わせているこのね、もう怖くてしょうがなくて泣くしかないこの問題に対してね、神様はテモテを生かす前から向こうにそういう状況が起きることを分かっていたので、力と愛と慎みの霊をもう安守の時に授けたんですね。なのに言って人間のね、このも強いはびこりを見てね、尻込みをしたってどうしようどうしようってもう泣くということだったんですね。シトバウルはテモテのために祈った時にテモテの泣く顔を見ました。それについてまだ祈ったらね、彼は今臆病の霊ねによって支配されているよということを教えられたんです。そして神があなたに与えたのは臆病の霊ではない、力と愛と慎みの霊だ。それは私があなたをね、牧師として安守した時に主があなたにもうすでに与えてくださったもの だからあなたが今恐れおののいて、ね、怖いと思っていることは主からのものじゃないよ。じゃあ力と愛とね、慎みの霊によって今のエペソ教会の問題課題、これをね解決しなさいと、ね、強いやつがいるんだったら、あなたはもう力が与えられているから、その力に満ちた御事を宣言せね。愛という要を真ん中に置いて、愛で力を宣言しなさい、愛で慎みを宣言しなさいと言ってるんですよ。いいですか。私たちの子育てを失敗するのは何かって言ったらね、この愛という要が真ん中にない、ね、ない状態でこれしなさいあれしなさい注意するからね、失敗するんですよ。愛という要を真ん中にこうドンと心の真ん中に置いて、それで愛を持って力を宣言し、愛を持ってね、慎みを宣言する、これがね必要だったんですね。
この霊、皆さんにもこの聖霊が与えられるならば、皆さんもイエス様の技をするのみならず、イエス様のしたこと以上のこともすることができるって、ヨハネの福音書書いてありますね。皆さんもできるんです。この霊が与えられるならば、それもそれは力と愛と慎みの霊です。まず聖霊の現れの第一は力です。力によってどんなに強い相手でも屈服することができます。
ね、力強くね、そんなもん言うんじゃないってもううるせえとか言ってたんだけど、イエスの御名によってね、目を上げる、イエスの御名によって耳を上げる、推しの口を上げる、そしたらそれを見た強い奴ら、福音をね、なんだよって言ってた奴らが、精霊のこの力の現れ、癒しの力の現れ、それを見てね、うわっつったのが言えなくなっちゃうということを言っているんですよ。
で、力ね、これでもうガンガンイケイケの力だけでね、で精霊を求めてはいけません、ね、精霊が与えられたらもう自分も本当にガンガンイケイケになれるんだって、ね、ということでね、精霊を求めてはならないですね。力とまた慎みがあります、ね、慎みによって本当にこのガンガンイケイケに、ね、歯止めが効き、そして本当に人を落ち着いて落ち着かせることができる、ね、けども皆さん慎みすぎてはいけないですね。力と慎みの真ん中にサンドイッチされているのは愛ですね。そうです、愛、これが一番重要なんですよ、ね、ですから本当に人をですね、もう力だけで子育てしていくと、もうイケイケガンガンで父親がですね、もうなんだこの野郎で、ね、子育て、ね、ずっとし続けていくと子供はしなれてしまいます、ね、慎みがなく愛もなくであるならば、子供がやがて大きくなってもう体力的に肉体的にもうクマのようになってしまったらですね、その逆に父親を圧倒するんです ね父親をもう力で、ね、ガンガンイケイケで圧倒する、ね、子供になってしまって、親はもう手がつけられなくて臆病になるしかないんです ね臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊、愛が肝心なんです。ですから愛があるならば、いかに、ね、力で、ね、圧倒しようとも、あるいはもう本当に慎み優しさで、ね、下から、ね、行こうとも、ね、これどちらか一方に偏っては、バランスが悪いです、ね、ただ下手に下手にの親だけでは舐められてしまいます、ね、力が必要です。そしてその両方において愛が必要なんですね。だからあなた方に与えられている霊は力と愛と慎みの霊だ。今本当に皆さんも手元のように泣きたい状況かもしれません。時代的にそうかもしれません。子供が言うことを聞かない、あるいは本当に物事状況どうしたらいいのか、異端が力を幅を利かせている、本当に抑えなくてはならないけど自分には力がない、臆病になってしまっている、そのような皆さんに対してパウロは、全ての親たち、全てのリーダーたち、全ての本当に今泣きたい状況にある人々に言われます。この6節と7節、もう一度皆さんでお読みしましょう。6節と7節、3、はい。それですから私はあなたに注意したいのです。 私の安息をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。アーメン。皆さんも聖霊が与えられるならばこれによって本当に物事を集中できます。解決できます。パウロは祈ったから、だからこのテモテの泣いている問題に対してこの手紙一本で解決できました。テモテが担任したエペソ教会、その後どうなったか、エペソの木、エペソに、そのエペソ教会の遺跡があるんですね。今廃墟になってしまったんですけども、その遺跡見ますと、本当にもう、縦横が400メートル級の建物なん
です。400メートルだよ縦横ね。この泣いていたテモテが牧会をしたエペソ教会ね、とんでもない人たちがいっぱいいた教会ですよ。その教会が後に大きくなっていくんですけれど、縦横400メートル。
そうですね、400、ね、長さがですね、長さが400メートル、ね、うん、でちょっと縦の方は今書き忘れていたんですけども、
馬で通った
建物の中で馬、ね、走らせることができたんです。
それだけ大きい教会だったんですよ。泣いていた、怖くて怖くて、人が怖くて、もう強い人がたくさんいてね、泣いていた。でも神が与えたのは臆病の霊ではない、ね、力と愛と慎みの霊だ。それを教えてあげてね、このね、臆病の霊からさっとさよならしたんですね。さよならをしてね、それでこの3つの言葉にしっかり基づいて牧会をしたら、あれだけ大きな教会の牧会者になった。言いたいことはこれなんですよ。子供についてお祈りをすると、本気になって祈ると、悩んでは言って解決策がない子供に代わって解決策までも問題の髄までも知ることができる。そしてそれを子供に気づかせてあげることによって子供が偉大な人に変わる。泣いてたよ、テモテ泣いてたでしょ。泣いてたのに馬で通らなければならないほどの大きい教会の牧会者になったんですよ。霊的父パオロが彼のために昼夜祈ったことによってね、与えられた解決策なんですよ。子供のために小言を言うということではなくて、小言の以前にやるべきことは昼も夜も祈る、ね、今子供に私が話すべきことを教えてください。子供の今現状はどうなってるんですか主よ、ね、案じる、祈る、そうすれば主が教えてくださる。教えていただいたならばそれを教えて子供がその偉大なこの主のね、この導きの中に入っていく。これが霊的父母がしなければならないことです。
本当に今皆さんは、ね、霊的父母になっているでしょうか、ね、まあ、肉の父母はいるでしょう、ね、本当に親としてどれほど、ね、役割を果たしているか、また本当に今いる、ね、父母に対してどれほど本当に愛を持って、仕えて感謝を捧げているでしょうか。今日は、ね、父の日です。本当に、肉の父、あるいは霊の父に、感謝をする日ですけども、本当に皆さんそれぞれ今日という、ね、父の日を通して、本当に皆さんそれぞれの立ち位置をしっかりと今一度確認し、また本当に祈るべき相手に対しては祈って、そして本当に自分自身足りないところがありましたら、本当にパウル、テモテが、ね、本当に、奮い立たされたように、神の賜物を持って、ね、与えられた、この霊、それは臆病の霊ではありません。力と愛と慎みとの霊、これを奮い立たせて、ますますこの愛の交わり、愛の関係、立て上げ をこの家族の中で、また教会の中で築き上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。このパウル書簡を見るとですね、一番最初も祝福から始まるんですよ。主イエスキリストにあって、あなた方に平安がありますように。でその後ね、手紙で叱ったりね、励ましたりね、もういろんなことしてるんですね。最後まだ何をしてるかって言ったら、祝道でまた終わってるんですよ。私たちの子育てっていうのは小言ばっかりね。最初の祝福ないでしょ、祝福の祈りないじゃんね。言いたいことがもう言いたくて急ぎね。パウル書簡、霊の父として一番立派なこのパウル書簡のこの特徴ね。そして十二使徒たちのこのね、書簡を見ると、祝道、祝福、そして話すべき言葉ね、叱るべき言葉、教えるべき言葉、それを全部言った後はまだ祝道で終わってるんですよ。いいですか。私たちの言った言葉が実るためには、最初も祝道、最後も祝道、それで祝道で始まり、祝道で閉じる。真ん中は主が教えてくださったことをね、厳しい口調であるならば厳しい口調で教える、ね、優しいことであるなら優しく教える、これが肝心要であります。だから皆さん、この時間祈るとき、私たちも自分の子供のために祈るとき、祝道をしてね、子供のために祈ることができますように。そして子供の安否をね、本当に心配するとき、子供に教えなければならないことがあったとき、その祝道のこの真ん中にそれを置いてね、それを全部やって、最後はね、教えたならば祝道でまたそれを終わる、そのような正しい子育てができますようにと、この時間祈っていきたいと思います。子育てのために昼より夜の祈りが必要です。そして祝道をして話をする、祝道で終わる、この正しいプロセスが必要です。だから必ず皆さんがこの正しいプロセスにおいて、自分のね、腹から出た子も、まだイエス様に会って産んだ子も、正しく子育てする皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
あなたを信じた時に我らも聖霊が与えられました。その聖霊を受けた時に、主よ、私たちはその聖霊によってあなたの賜物をいただきました。それは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。主よ、どうぞ今私たちもこれを奮い立たせ、主よ、起きている問題物事、主よ、本当に人に対して、特に主よ、本当に人の中の闇っているところを本当に見極め、またそれによって正しい対処をしていくことができますように。主よ、本当に今まで失敗してきたとするならば、一体何が失敗してきたのか、主よ、まだ何を語るべきだったのか、また何を語ってはならなかったのか、それを見極める知恵が与えられ、そして適切な言葉を持って相手を養い育てることができますように。主よ、本当に今霊的に養わなくてはならない子供がおり、また主よ、相手がおります。主よ、その相手に対しどのように主よ言葉をかけるべきか、どのように立ち振る舞うべきか、 御霊が教えてくださせよい、力を持って主を示してくださせよい、それと同時に主を愛を持って主を対処していくことができる私たちでありますように。よし、今日あなたが本当に必要な御言葉をこの父の日において養ってくださったことを感謝いたします。主を本当にお父さん一人一人がおります。どうか彼らともどもあなたがねぎらってくださり、本当にあなたにある安息とまた力を持って、また慎めを持って、そして愛を持って主を対処していくことができるお父さんたち、また私たちともどもでありますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたが今日御言葉を通して養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の412番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をいたします。412番です。主よ、あなたの愛されしこの生徒たち一同です。あなたが一人一人をじっくりとご覧になられ、一人一人をじっと見つめ、一人一人の中の傷ついた道のあるかないかを調べ、とこしえの導きと導いてくださる我らの主イエス様、どうかあなたがこの一人一人にこれから始まる一週間あらゆる営みを中に、あなたの守りの御手を置いてください。コロナが主を脅かしているこの時代、一人一人はそれらから守られ、そしてまたあらゆる事件事故などから守られ、あらゆる誘惑から守られますように、悪しき者に勝利する一人一人でありますように、罪に勝利し、誘惑に勝利し、そしてイエスキリストにある御言葉によって豊かに養われ、御言葉の喜びを豊かに見出し、命の道に進み、そして本当にこの中における喜びにあふれて、 主よ、本当にあなたの道が喜ばしいものとなり、親しいものとなり、慕ってあなたを求めていく一人一人でありますように、それによってこの地上における主よ指導者となっていく一人一人でありますように、上に立つものであり、またこの地上において経済によって富んだものでありますように、また力強きもの、美しきもの、力と愛と慎みの霊に満たされた一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。主よ、父の日です。どうか父として養っている一人一人をあなたが豊かに祝福し、報いてくださるように、また父として本当にますます磨きがかけられていきますように、命を養うもの、守るもの、また本当に一家を指導するものとして、主を本当にしっかりと立つ父親一人一人であり、また日頃そのようにして働いて、また本当に労を負っておられる人々に報いてくださるように、よろしくお願いいたします。どうか一人一人が本当に健やかで、あなたにある安息したこれからの一週間を過ごさせてください。どうかまた病を癒し、あらゆる患いを取り除き、またあらゆる不具合を取り除いてくださるように、あなたにあって整えられた、本当に喜びあふれる、必要に満たされたこれからの歩み一週間でありますように、どうか祝福し、また子供たちをあなたが豊かに祝福してください。これからのひととき、すべてをあなたの御手にお委ねし、感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。報告ですけども、本来ですね、明日からの、1週間は、ね、講演の、1週間だったんですけども、それがコロナのために、中止になり、でその来週のためにですね、時間を空けてくださった講演参加者たちに対して、まあ、少数ですけど学びをね、するということで、働き人たち一同、まあ、明日から金曜日までですね、外部において学びをに、奉仕に参加いたしますので、ですから、蒼天礼拝はするんですけども、蒼天礼拝以外の、まあ、祈祷会や礼拝は、ね、月曜から金曜日までは、まあ、有志の集まりと、ね、させていただきます。インターネットの配信は、いたしませんので、どうか皆さんその間、霊的な養いが、まあ、YouTube の中に過去の、礼拝など、多数ありますので、どうかそれぞれ、皆さん、各自が直接それによってイエス様からの、直接の養いを、いただければと思います。それから、来週週日はですね、また成田における合同礼拝となりますので、来週週日の午後の英語礼拝はこちらでは行わないことになりますので、どうぞお気をつけください。以上です。それでは皆さんご起立ください。最後に主の祈りを賛美して、その後に祝祷をしたいと思います。あなたを祝福し、あなたを守られますように。アーメン。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。本日は父の日ですので、お父様に、プレゼントがありますので、すぐに帰らないでどうぞ残っていてください。